2ページ特集自分の命を守る防災意識を高め災害に立ち向かう。先日の九州北部で起こった記録的な豪雨などはいつどこで起こるか分かりません。災害から自分の命を守るためにはどうすればよいのでしょうか。今回の特集では日頃から田原本町の防災に積極的に携わっていただいている皆さんからご意見をお伺いしました。皆さんも8月27日日曜に平野小学校で開催する総合防災訓練に参加して防災力を高めてみませんか。田原本町の防災について意見交換。参加者、町消防団長今西和夫さん、自治連合会長美浜敦彦さん、町長森明弘、町商工会青年部長山田育弘さん、町赤十字奉仕団委員長北浦佐太子さん。田原本町の良さ。美浜さん、大和盆地の中心に位置し災害が少ない町であると思う。近年でも大きな災害は発生していない。町外から来られた人になぜ田原本を選ばれたのかと尋ねたところ、事件や事故が少ない、スーパーが多く買い物も便利、また大都市へは1時間程度で行ける、そして自然豊かな農業の町であるとの意見があった。北浦さん、交通のアクセスが良い、災害が少なく安心な町であるが、逆にそれが悪いことでもあり、安心しきって生活している。防災課を新設していただいたことはありがたい。防災課を中心に町民が協力してやっていけたらと思う。山田さん、田原本から車で大阪が1時間、名古屋へは2時間、和歌山市内へも1時間弱、京都へも1時間と交通の便が良くなり、お客さんのところへ行くのが早く商売がしやすい。田原本には観光資源が多い、また土地が平らでいいところだと思う。今西さん、唐子鍵遺跡などの観光資源が多くある。また史跡公園や道の駅の整備が進んでおり、これからさらに発展していける町になるだろう。町長、災害が少なく平和な町であり住みやすい。その良さをさらに助長するためにも防災意識を高めることが大切である。何かが起きたとき、田原本では公的機関が何かやってくれるだろうという意識が強く、問い合わせが殺到し、その対応に追われて本来なすべき処置が遅れてしまう恐れがある。防災課ができたからといって自分の命を自分で守る大切さが変化するわけではない。田原本町の課題。美浜さん、住民の防災意識が低いと考える。自主防災組織の活動促進、人が集まるところでの防災出前講座開催などにより住民の意識向上に努めてほしい。北浦さん、自分が避難する場所を知らない人も多いと思うので、防災訓練などを繰り返し行うことで避難所の認識もでき、災害に対する心構えができるのではないか。住民と町の連携も大切だが、他の公的な団体との連携も災害への備えとして必要だと思う。山田さん、現在商工会青年部の人数は奈良県内では他の市町村より多いが、年齢層が高い。今後青年部の人数は減っていくことが予想される。商工会青年部は災害の時に少しでも役に立てるような活動をしたいと考えており、そんなメンバーが増えてくれたらと思う。そのためにも田原本で商売をされているところに声かけを行っていこうと思う。 今西さん、消防団員の高齢化となり手不足が問題である。団員の意識が高いのはいいことだが、火事の現場で危険な場合もある。実際災害が起これば消防団だけでは対応しきれない。その時住民の力が不可欠で連携が必要ではないか。町長、災害が起こった時、大規模な災害になれば役場自体の機能が失われる可能性もある。その時は地域の人々と助け合って、自分たちの命は自分たちで守っていただく必要がある。住民の皆さんの防災意識は地域の格差もあるので、防災出前講座を利用していただいたり、防災訓練や避難訓練に繰り返し参加していただいたりすることも大切である。今後のまちづくりについて、三浜さん、地域ごとで防災意識を強化しなければいけない。日頃から災害に対する備えが必要である。安心安全に暮らすためには地域の見守りが大切である。村の会合などに参加してもらって、隣近所と信頼関係を築くことが大切である。そして自治連合会だけでなく関係機関と連携していくことも大切である。北浦さん、赤十字奉仕団は子どもへの防災教育や子どもに教える立場である先生への教育も行っている。防災に関する日常の些細な疑問点は自治会に話をさせてもらうことで少しずつ防災意識が変わっていくと思う。山田さん、災害が起こるとみんなが被災者になる。その際近所の人と助け合うことが大事だが、そのためには近所の人を知っているということが不可欠である。また全国の商工会青年部同士で普段から防災を通じた連携を高めておくことで、いざという時には連絡網などを利用して物資の提供も行いたい。防災に強いまちづくりの協力をしていきたい。今西さん、火災、地震、大雨など災害に対する心構え、住民の防災に対する意識、各関係団体における初期体制と連携、これらにより被害を最小限に食い止めることが大切である。町長、安心、安全で住みやすいという田原本町の良さをさらに伸ばすためには、住民の皆さんの防災意識が大切である。今年度の総合防災訓練では、町内一斉に防災無線を通じて地震発生を知らせ、訓練を開始する。会場の平野小学校では、いろいろな体験コーナーを用意している。自分自身で体験し、苦労したことはなかなか忘れないもの。防災訓練に参加していただき、防災意識を高めてもらいたい。災害に備えて、地域の防災力を高めることが大切であり、それが今後のまちづくりにつながり、地域の力で被害を最小限にできるのではないかと思う。ホームページ、今やろう防災アクション、第2回、8月27日、総合防災訓練の日に、避難所運営ゲーム、ハグに参加しよう。日本は世界有数の地震国であり、いつどこで大地震が発生しても不思議ではありません。大地震が発生した場合、家屋の倒壊や火災などにより、被災した多くの人々が避難所での生活を強いられることになります。避難所の生活は、生活再建の第一歩となる場所であるから、避難者自ら自主的に運営することが原則です。あなたが避難所を運営する立場になったとき、最初の段階で殺到する人々や出来事にどう対応すればよいのでしょうか。避難所運営ゲームハグは、避難所運営をみんなで考えるための一つのアプローチとして開発された模擬体験ゲームです。 プレイヤーは避難者の年齢や性別、それぞれが抱える事情が書かれたカードを避難所の体育館や教室に見立てた平面図に適切に配置し、避難所で起こる様々な出来事に対応します。参加者が意見を出し合い、話し合いをしながらゲーム感覚で避難所の運営を学ぶことができます。避難者運営ゲーム、ハグの進め方。短時間に殺到する避難者をどのように誘導・配置するか。イラストがあります。ハグについて考えている人たち。避難所運営って具体的に何をするの？被災した経験のない私たちには無理じゃない？災害対応を簡単に体験できるゲーム？楽しそう。やってみたいな。イラスト終わり。1. ハグの目的。ゲームはとある町の避難所、小学校が舞台となります。プレイヤーは避難所運営担当者となって、避難所に指定されている体育館のほか、校舎や校庭など学校の敷地を有効活用しながら、数多くの避難者を適切に配置できるか模擬体験します。イラストがあります。作戦会議をするプレイヤー。イラスト終わり。2. ゲームの内容。進行役が避難者の情報が記載されたカードを順番に読み上げながらプレイヤーに渡します。プレイヤーは体育館や教室など避難者が生活するスペースに見立てた用紙に避難者カードを並べていきます。避難者カード1枚の大きさを1人分の避難生活空間約3平方メートルと仮定し、この縮尺に見合うような避難施設の大きさの紙を用意してあります。イラストがあります。時間経過に従い対応が追いつかなくなるプレイヤー。イラスト終わり。 3. ゲームのポイント。避難者カードには情報として避難者が抱えるさまざまな事情が書かれており、プレイヤーには避難者の事情に応じて適切に配置することが求められます。より実際に近づけるため、進行役は短時間で次々と避難者カードを読み上げ、プレイヤーに余裕を与えないようにします。避難者カード以外にも避難所で想定される出来事が書かれたイベントカードが混ぜられており、プレイヤーは避難者の配置以外にも避難所運営のための課題を処理しなければなりません。イラストがあります。試行錯誤をするプレイヤー。お年寄りや障害のある人、乳幼児へはどう配慮すればいいのだろう。使わない方が良い部屋もあるのかな。苦情や要望へはどの程度応じればよいのだろう。イラスト終わり。ゲーム後、他のグループを交えてディスカッションをします。対応に困った箇所を他のグループがどのように対処したか質問してみよう。イラストがあります。他の人の意見に感心するプレイヤー。なるほど、その方法は考えつかなかった。イラスト終わり。ゲーム終了後に避難者の配置方法やイベントの対処方法などについて話し合いを行い、より良い避難所運営の在り方を検討します。総合防災訓練でハグを体験してみませんか？ハグの参加者を募集します。参加無料、定員40人、中学生以上、申し込み順。申し込み8月10日木曜までに防災課へ。電話 34-2059。 5ページ、総合防災訓練。自らが何をするべきか。町民一人一人が防災に関する正しい知識を身につけ、日頃から具体的な備えを実践しましょう。日時、 8月27日日曜午前9時から10時45分。小雨欠航。ただし当日午前7時時点で田原本町に各気象警報注意報が発令されている場合は中止します。中止決定は午前7時30分以降に防災課へお問い合わせください。電話 34-2059。 場所平野小学校運動場体育館、平野幼稚園遊戯室。主な訓練内容、シェイクアウト訓練、地震の際の安全確保行動、まず低く頭を守り動かないを身につける。避難所運営ゲーム、ハグ。避難所で起こるさまざまな出来事にどう対処していくかを模擬体験するゲーム。放水訓練、消防団四季婦人防災クラブ。訓練体験コーナー、 AED 心肺蘇生法体験、応急手当搬送体験、初期消火訓練体験。展示コーナー、防災用品、災害非常食、関係機関の車両と記念撮影、過去に起こった災害活動写真。なお、午前9時、防災無線で町内一斉に地震発生を知らせ、訓練を開始します。各家庭でもシェイクアウト訓練を行ってください。